はい、というわけでございまして、アートヒルズミュージック様の提供でお送りいたします。ルースケのこれに懲りたらまた来てね、第1回目の放送ね、スタートさせていただきますけども、まあね、ルースケという名前が本当に馴染んでおりません。目の前にですね、ひらがなでルースケというね、ちゃんとマジックで書きまして、お前はルースケだぞという感じをね、常に叩き込まないと、ちょっと本名とかでですね、それそうで、なんか一応ラジオネームということで、これからね、ルースケのこれに懲りたらまた来てねをね、半年間にわたってお送りしたいと思うんですけども、まあね、こういう皆さんもね、多分若い時とか芸能人になったらこういう芸名をつけたいとかって考えたことないですか？僕もいろいろなんか、まあ子供の時はね、いろいろ考えますけども、最近になってこういうことをね、ラジオを発信するんで、こういう名前で行こうかなとか考えるんですよね。でもやっぱり所詮あんまりセンスないんですよね、僕ね。ね、僕考えた名前がね、ここにいっぱい並んでるんですけど、藤龍介、岡誠二、青山新、加藤城。いやー、もう典型的ななんかヒット曲に恵まれない演歌歌手のなんかほんと芸名みたいな感じで、なあ、つくづくセンスがないなと思うね。本当に藤龍介でございます。大阪通り雨でおなじみの藤龍介でございます。全然おなじみじゃないみたいなね。チケット絶賛発売中という割には CM が1ヶ月以上やってるみたいな、好評発売中とか歌ってる割にはなんかチケットがなかなか売り切れない演歌歌手みたいなね、名前で、いや俺もやっぱダメだなと思って、もうこういうね、子供の頃考えたようなセンスないなと思って、まあ、今日はちょっといい名前が出ないなと思って、一晩寝て明日考えようと思って寝て起きてですね、いろいろ考えたら、まあなんか見るテレビとかに影響されたのかわからないですけど、今度ね、青山聖也、イブコウキとか、完全になんか歌舞伎町のホストの源氏名みたいな名前しか思い浮かばなくなってしまいまして、いやーほんとね、つくづくでね、友達の子供さんのね、ルー君っていう可愛いお子さんがいるんですけど、そこから取りましたルースケということで、ちょっとね、滑舌の悪い、私の喋りづらい源氏名というかラジオネームなんですけど、まあこれでですね、ちょっととりあえず見切り発車で、まあいい源氏名がありましたら、ね、どしどしっていう表現も無理かな、送ってメールとかね、いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ね、私事ですけども、まあ、最近あったことということで、まあこれに懲りたらまた来てねというのは、私が昔ね通っていたオカマバーのお客様が帰られる時の、文言なんですね。お客様に、まあ、これから帰られるとご愛想した後に、これに懲りたらまた来てね、という、オカマバーのね、その言葉に、そのお言葉については、また後ほど触れることとしてですね、まあ、最近私も、しがないサラリーマンをやっておりまして、で、9月のですね、15日、まあ、大相撲を見に行ってきました。ね、両国国技館に。まあ、ちょうど大相撲の7日目ですか。で、行ってきたんですけど、まあ、会社の後輩と行きましてですね。まあ、今本当にね、大相撲っていうのは多分いろんなスポーツの中でもチケットがものすごく取りづらい、競技なんですね。なんか、お相撲ってどうしちゃったのっていうぐらい、今チケット取りづらいんですよ。で、発売日でインターネットで先行発売とか、もされますし、 まあ、何月何日の何時から発売しますよって言っても、もののなんか数十分とか、もう全部下手したら15分とかで売り切れるようなね、もうそのすごいんですよ。で、特に私みたいなサラリーマンというのは土曜日日曜日に行くもんですから、そこのチケットってのはもう狭きもんで、で、まあいろいろね、ね、好きで見に行くのであれ撮りましたけど、まあなんとかねラッキーにも撮れて、9月の15日行ってきました。で、あの末席っていうのはね、いろいろ大相撲って末席っていろいろあるんですよ。6人末とか4人末とか3人末とかね、2人末とかあって、で前の方によくね、あの芸能人の方とかも見てらっしゃいますけど、砂かぶりっていう席もあって、まああるんですけど、まあ私どもはやっぱりあの砂かぶりっていう席はいい席ではあるんですけども、飲食ができないんですよね。あのご飯とかいろいろ食べたりとかお酒飲んだりできないんで、僕はもっぱら末席で観戦するのが普通なんですけど、ちょうどそのね、9月の15日、行ってきました。でね、まあ、取り組みが始まってですね、なんかもう場内はですね、私が座ってた席は6人末C 席っていう、末席の中では一番出口に近いというか、後ろの方の席なんですけど、前の方にね座ってらっしゃるお客様が振り返って写真を撮ってるんですよ、携帯とかね。でもね、お相撲さんっていうのは土俵だから、土俵で相撲をされてるのでね、取り組みをされてるから、そっちを撮るのは分かるけど、振り返ってみんな写真を撮ってるわけです。なんでだろうとかって思ってたんですけど、で僕もよく分かんなかったんですけど、そのうちマスコミの方もそこの僕の末席の右前方のところにカメラを向けられるんですね。なんでだろうとかって思って、僕はまあ、手持ちの双眼鏡をですねちょっと見たら、なんと大坂なおみ選手がですねちょうどサプライズで登場しておりまして、まあ場内騒然でしたね。いや本当にこう有名人が来るというのはこういうことなのかなと思って、でまあ、時も時ですよね、9月の15日でしたけども、1週間前ほどに全米オープンのね、女子シングルスでタイトルを取った後でございますんで、まあ場内騒然ですよ。もうで、まあ僕もね、言えない、まあもうなんて言うんですか、警備の方とかも大変ですよ。でね、僕はねちょっと気づいたんですけど、そのマスコミの方の記事にね、もう相撲そっちのけっていう記事があったんですけど、ね、で大坂なおみさん、確かにそういう雰囲気があったんですよ。でお相撲っていうのは前半戦と後半戦がありまして、前半戦の終了の時にね、ちょっと勝負審判が変わったりというところがタイミングがあるんですが、その時にみんなその大坂選手の方に近寄っていって写真を撮ったりしだしたんですよね。でみんな、私もご多分に漏れず写真を撮りに行きまして撮ったんですけど、でね、マスコミの方もよく言うよなと。それで取り組みそっちのけっていうけど、実は現場では僕は後半の取り組みっていうのが始まるわけですよ。それはお掃除とかね、土俵のお掃除とか始まって、警備員の方はちょっとね半怒り気味で、もう席に戻ってくださいと、もう取り組み始まってますとか言うんですよ。で僕はね、当然、まあ、言われたんで下がるんですけど、一番最後まで大坂なおみ選手に固執してたのは実はマスコミですからね。なんかいかにも観客が大坂なおみ選手にまあ確かにね、相撲そっちのけだったかもしれないですよ、写真を撮りに。でもマスコミが一番ひどかっただろうとは僕は思うんですけどね。マスコミの方も、マスコミも早く撤収してくださいとかってすごく言われてたんで、まあ、そういう裏側って意外と報道されないんだな。なんか僕らが、ね、見に行っていた普通の観客が相撲そっちのけで大坂なおみ選手の写真を撮りまくったみたいな感じのね、されるのはどうかなとかって僕思いましたけどね。でね、まあそれはいいんですよ。でもやっぱりテンション上がりますよね。なかなか見に行かない相撲見に行って、あんだけの大坂なおみというね、全米オープン 女子シングルスを優勝した人が目の前のものの10メーターぐらいのところにいるんですから、それはテンション上がりますよね。でね、これだけじゃなかったんですよ。僕あのその時ですね、で僕ももう末席でいつも、まあ私ビールが好きなんですけど、ビールばっかり飲むんですけど、でね、トイレ行ったんですよ。でなんか明らかに有名人っぽい人がいるんですね。えとか思ったんですよ。でもまさかと思ったんですね。で、まあ、会社の同僚とお相撲を見に行ってたので、まあ、トイレに行って帰りましたよ、末席に。誰かに会いましたと。まあ、相撲って結構、有名な人来てらっしゃるので、後輩に言われまして。ねえ、スティーブン・セガールに似たおじさんに会ったんだけど、っていう話をして。ああ、そうなんですかっていう後輩が。でも、まさかね、そんな、まあ、ああ、そうなんですよ。まあ、それはね、相撲は、その日は取り組みをいろいろ見まして、もう本当に面白い相撲が多くて、ああ、面白かったなって帰ったんですけど、次の日のスポーツ新聞を見ましたら、スティーブン・セガールと白鵬が写真を撮ってまして、ああ、僕が思っていたスティーブン・セガールに似たおじさんと言った人間は本物だったんだと。いやー、びっくりしましたですね。一日のうちに大坂なおみさんとスティーブン・セガール、日本にいてこのお二人に同時に会うという機会はほぼないのではと思うぐらいね、すごい一日で、まあね、本当いい一日でした。ね、そんなオチまであるという一日でございましたけども、まあそういったことでですね、まあ最近の近況ということでちょっとお話しさせていただきました。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田さんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤昭弘
のアンチエイジ特ジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン。
いやーもうね、好き放題喋っていたら15分が結構あっという間に来そうなんですね。まあこれに来れたらまた来てねというね、先ほどタイトルにですね、釣られてきた皆様方、まあこれは本当にね、私が昔よく言っていたオカマバーの帰り際によく言っていた言葉ですね。お客様をつなぎ止むために、まあ、結構面白いでしょ。でも下品系オカマに言われたら結構笑う方多いと思うんですよ。これに来れたらまた来てねとかって言われたら結構面白いと思うんですよね。だからまあ本当ね、そういうお店の面白いおかまバーの5、6ってのはもう数あるので、ね、今後もご紹介していただきいけたらと思いますのでね、末永くご愛顧いただきたいと思います。まあでもね、女性に聞くとやっぱおかまバーってあんまり行きづらいんですかね。なんか緊張するんですかね。行ったことないんですけど行きたいんですみたいな人が結構多いんですよね。なら行ったらとか思うんですけど、なんかこう一歩目が出ないっていう人がすごく多いんだなと、もったいないなと思って。まあオカマクオリティってすごくあるので、ぜひね行っていただければと思いますんで、僕もねこのラジオ始めさせていただいて久しくオカマに行ってなかったので、まあこのラジオの中でオカマバーにこの間行ってきましたという、まあ自分でね積極的に行ってね、この体験談をね来週からいろいろ、来週っていうか2週間後から話したいと思います。まあね、面白くないとラジオじゃないので、まずねとりあえず今日はオカマに関してはですね、もう残り時間も少ないので、まずオカマの流れっていうかね、この店の流れを紹介します。まずおかまちゃんたちが、いらっしゃいませ、3名様ハマりました、はい、どうぞお客様、ママ3名様ですみたいな、 あ、そちらのボックスに詰め込んでいてくださいみたいな感じで言われまして、でそこに入るわけなんですよね。で、あの、いろいろ、まあ、下品系のお釜でしたけど、まあ、最終確認がございまして、あの、最終確認ですけど、うちの店で大丈夫ですか？金曜日の夜でこんなおしゃれして、この店、大丈夫ですか？今なら引き返す、ラストチャンスですよ、っていうことを言いまして、そういうふうに始まっていった店です。で、まあ、最大のクライマックスというか、まあ、いろいろね、その後はまあ、おかまちゃんだったり、おかまちゃんのバーではありましたけど、まあ、おかまの方じゃない方もいるんですね。ショーパブみたいな。まあ、化粧はしてますけど、そういう方もいる店で、まあ、いろいろね、あの、お客様がいっぱい入ってくると、いろいろマイクで言うわけですよ。はい、本日は空席を除けばほぼ満席の中、今日は当店にいただきまして、ご指名ご来店いただきまして誠にありがとうございます。当店ですね、まずあの注意事項ございます。あの、これ気をつけてくださいね。男性は5000円で2時間飲み放題、女性は3000円で2時間飲み放題というルールとなっております。当店ですね、注意事項だけございます。この注意事項だけ守っていただけますと、あとは全然 OK でございますか。聞いといてくださいね。当店の注意事項、お客様、おトイレに行かれる方いらっしゃると思いますが、当店ではですね、3分以上のおしっこ自動的にうんことしてカウントさせていただきますので、あ、その辺だけご了承いただいてお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございます、っていうお店でした。ね、3分以上うんこですよって言われますからね。まあ、そんなお店でね、まあ、おかまバー語録っていうのは結構使うと楽しいので、今後もですね、いろいろこう皆様にね、使っていただきたい語録を、あの、用意してお送りしていただきたいってことなんですね。行きたいと思いますので、こうご期待ということで、初回の放送はグダグダ寄せ鍋状態でございましたけど、こんなんでよかったでしょうかね。あの、50メートルプールを泳ぎ切った気分ですので。では、再来週まで、これに来れたらまた来てね。失礼いたします。